ルカによる福音書第19章の1節から10節です。それではお読みいたします。さてイエスは営区に入ってその町をお通りになった。ところがそこにザカイという名の人がいた。この人は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな人か見たいと思っていたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために前の方に走って行って、イチジクグワの木に登った。そこを通られるところだったからである。イエスはその場所に来られた時、上を見上げて言われた。ザカイを急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしているから。そこでザカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎え入れた。人々は皆これを見てつぶやき、彼は罪人の家に入って客となったと言った。ザカイは立って主に言った。主よ、私は誓って自分の財産の半分を貧民に施します。またもし誰かから不正な取り立てをしていましたら、それを4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来た。この人もアブラハムの子なのだから。人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである。そこまでであります。今日はこの聖書の箇所を通して、神の招きに応えるという題でメッセージをさせていただきます。今年の御言葉はヨハネ第一の手紙の3章の1節であります。週報の表紙にもこの御言葉を、プリントさせていただいていますけれども、私たちが神の子と呼ばれるためには、私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。この御言葉をいただいて、私たちは、歩み始めています。あなたがどんなに大きな愛を与えられたのか、あなたがどんなに大きな愛で愛されているのか、それを味わっていこう。それによって私たちの内側を満たしていただいて、それが外にあふれていくような歩みをさせていただこうというお話をしました。クリスマスツリー、もう片付けたでしょうか。この教会のクリスマスツリーまだ飾っていますし、ロックフェラーセンターも今日までだそうですね。今日の9時までだそうですので、今日の9時までに行くチャンスがあったら見ることができるそうでありますけれども、この、普通の家庭で飾られる生の木のことを考えてみましょう。クリスマスツリーはいろんな飾りをつけていきます。でもそれは飾りです。私は生の木を買って、来たことはないのでありますけれども、生の木を買うときは木の種類を決めて、高さを考えて、枝ぶりを見てどれにしようかなと考えるわけであります。農家の方は売れる木に育つように一生懸命育てるわけですよね。自分の気に入るいい木を皆さん買ってきて、それをいろんなオーナメントで飾るわけであります。教会に当てはめてみると、伝道のためにこのような集会をしましょう、このようなゲストを呼んで新しい方々のためにメッセージをしていただきましょう、それはツリーの飾りのようなものであります。しかしそれ以前に、いい木になるようにその木を充実させることも大切なことであります。ですから、このお伝道のためにこんな集会やりましょう、考えることも素晴らしいことで大切なことです。でもそれとともに、それ以前にと言ったらいいでしょうか、それとともに私たちは本当にその新しい方々を迎えられるような教会に育っていくことが必要なわけであります。私たち個人のことでももちろんそうであります。だから私たちはこの1年、このクリスマスツリーの飾りを何にしようかなということを考えることも大切でありましょうが、でもそれ以上にもっと大切なのは、健康ないい木に育つことを求めていきたい、 そのためには聖書の言葉をそのまま使うならば、イエスにつながって聖霊様に満たしていただいて、実を結ぶ歩みをさせていただきたいのだと思います。そのために神様がどんなに大きな愛で私たちを愛してくださったのか、そこに目を留めていきたいと思う。今日はイエス様に出会ってそのような歩みをした人を聖書の中から一人紹介して、神様がどんなに大きな愛を私たちに与えてくださったのか、神様がどんなに大きな愛で私たちを愛してくださっているのか、それを味わっていきたいと思うのであります。今日も2つのポイントでお話をさせていただきます。まず第一が目を留めて名を呼ぶイエスということです。私たちに目を留めて、神様は、イエス様は私たちに目を留めて名前を呼んでくださる。あなたに目を留めて、あなたの名前を呼んでくださるのであります。彼は木に登って見ていました。ザカイは木に登ってイエスを上から見下ろしていました。彼はその他大勢の中の一人でありました。彼はイエスが来ると聞いてイエスを見たいと思いました。おそらくイエスの評判を聞いたのでありましょう。教えが素晴らしいとか、こんな奇跡をしたとか、そんなこともあったと思いますけれども、おそらく彼はもっと違う評判に心を惹かれていたのではないかと思います。それはイエスがどんな人々を相手にしていたのか、どんな人々を対象に働きをしていたのかということであります。なんだかイエスは罪人たちと一緒に食事をしているみたいだぞ、それだけじゃない、なんかなんと売春婦たちと一緒に食事をしたり、売春婦たちを受け入れたりしてるみたいだよ、なんか主税人たちも喜んでイエスの話を聞いてるらしい。まあこんな話を聞いてですね、ザカイはん?と思ったでありましょうね。聞き耳を立てたと思います。いや、それだけどころじゃない、弟子たちの中にも、なんとイエスの十二弟子と言われる中心的な弟子たちの中にも元主税人がいるらしいよ。これはマタイによる福音書を書いたマタイでありますけれども、この弟子の中にも元主税人がいるらしい。主税人を弟子に、それはまたという感じの話を人々がしていたのを聞いていたのでありましょう。自分と同じ種類の人間、主税人、当時の文化の中であんな奴らって言われていた自分たちをも相手にする、そこに心を惹かれたと思います。そしてとにかく見てみたいと思ってやってきた主税人を弟子にするような、そんな誰だ、どんな奴だ、見てみたいと思った、見ようとした。まあ、この聖書を見るなら見ようとしたって書いてありますね。この見ようとしたってのは一つのキーですね。どんな人か見たい、ちょっと引いてる感じがしますね。見てみたい、どれどれどんな人か見てみたいなってことで、会いたいじゃないんです。見てみて、その方にお会いしてみたいじゃない、見てみたい。まあ、礼拝ならば、後ろの方で、いや別に皆さん後ろに去るのもいいんですけれども、できればもっともう皆さんどうも、毎週毎週一歩前に隅出てきてくださったらいいと思うんですけれども、でもですね、後ろの方でどんな様子か見てみようという感じ、そういう感じでいたんだと思います。私もそのような気持ちの時もあります。だから分かります。身を引いて様子を見る。ザカイもそうだった。そこで行ってみた。そしたら人でいっぱいだった。彼は背が低かったので見えなかった。これもわかります。私も背が低いから。うちにはもっと低いのがたくさんいますが。でもですね、彼が普通の人だったらみんな、あ、背が低いなら前に行ってよって。ザカイさん前に行ってよって言ってくれると思います。でも、前に行ってよって言ってくれる人がいなかった。友達がいなかった彼は、この、 後ろ指を刺されるような人だった。みんなからあの坂井ね、あんなやつ、そんなふうに思われていた人でありました。だから前に行くことできなかった、行ってもらえない、見せてもらえない。だけど彼は諦めなかった。木の上に登った。その他大勢の人の中の一人として、でも木に登ってイエスを見下ろしていたのであります。まあ彼の本当に好奇心というのは確かにすごいなと思いますけれども、でも彼はやっぱりこのその他大勢の一人としてイエスの上から見下ろしていたのであります。そこにびっくりするようなことが起こりました。ザカイよ、降りてきなさい。イエスは立ち止まって、そして見上げて声をかけたのであります。ザカイよ。その他大勢の一人であったザカイに目を留めて、ザカイよって、ちょっと身を引いて、この見てみよう、見てやろう、どんな人が見てやろう、その程度の気持ちでこの見ていたザカイ。でもそのザカイにイエス様は声をかけられた。ザカイよ、ね、どうして知ってたのかなと思う。ザカイの名前は知ってたのかなと思いますけれどもですね、でもイエス様は、どうして私たちの名前知ってるかわからないかもしれませんけど、でもイエス様は同じように私たちの名前を呼んでくださる方であります。これは聖書の中で何回も出てくるテーマであります。イエス様は私たちのことをみんな、皆さんというレベルで受け止めているのではありません。一人一人名前を呼んで招いてくださっているのであります。神様は私たち一人一人のことをご存知で、声をかけてくださる、名前を呼んでくださる。親があなたのことを何と言ったとしても、いや、多くの方々本当に親に愛されたって方々多いと思いますが、でもそうじゃないかもしれない。学校の先生が、会社の上司が、まあ、だんだん厳しい世界に入ってまいりますが、学校の先生が、会社の上司が、まあ、いい先生に出会った、いい上司に出会った、そういう人は素晴らしいでしょう。でもそういう人々があなたのことをどう言ったとしても、どのようなネガティブなことを言ったとしても、神様は、イエス様はあなたのことを覚えて、あなたの名前を呼んでくださる。イエス様はご自分が羊飼いであるとおっしゃって、こういうふうに言われました。イエス様は私たちに向かって、私は羊飼いだって言われて、こうおっしゃいました。門から入るものは、門から入るものは羊の羊飼いである。門から入るものは羊の羊飼いである。門番は彼のために門を開き、羊は彼の声を聞く。そして彼は自分の羊を呼んで連れ出す。イエス様は私たちのことを羊として、自分の羊だよって名前を呼んで、私たち一人一人を連れ出してくださる。神は世を、一人子を与えるほど世を愛してくださったと、ヨハネの3章16節にありますけれども、ここにも自分の名前を入れなさいとよく言われました。神様は一人子を与えるほど西郡学ぶを愛してくださった。皆さん一人一人そうなのであります。神様はあなたに目を留めて、あなたの名を呼んでくださる。そしてあなたが今ここにいるのも決して偶然ではない。イエス様があなたの名を呼んで導いていてくださる。イエス様があなたのことを特別にな思いを持って名を呼んで導き、あなたをそこに置いて、そしてここに導いて、私のものだよと言ってくださるのであります。イエス様は、神様はそのような方であります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。 あなたの家に泊まるイエスであります。そしてイエス様はザーカイに言います。あなたの家に泊まることにしているから。これはびっくりですね、皆さん。あなたの家に泊まることにしているから。そんなこといきなり言われたら大変です。どうですか。あなたの家に泊まることにしているから。私が今どなたかの名前を呼んであなたの家に泊まることにしているから、何ですかそれみたいな感じになると思いますし、ちょっと待っててください、いや歓迎してくださる場合でもちょっと待っててください、先に帰って家を片付けてますから。そうでありましょう。これ訳の問題もあるかなと思って新改訳を見たんですが、まあ、新改訳でも同じですね。新改訳皆さん持ってらっしゃる方多いと思いますが、あなたの家に泊まることにしてあるからって書いてありますね。じゃあ共同訳をどうかなって共同訳を見ました。共同訳はあなたの家に泊まりたい、ぜひあなたの家に泊まりたい、ぜひがついてますが、あなたの家に泊まりたいですから、まあ、ちょっと脳が言えそうな感じもしてきます。でもやっぱり英語の訳を見たら、どちらかというと口語訳と新改訳に近いですね。 NIV 見ました。 I must stay at your house today。 私は家のあなたの家に泊まらなければいけない。マストですかと思ったりしますけれども、とにかくですね、あなただったらどう、私たち本当にね、ちょっと待ってください。家片付けてないです。もっと整理したら、もっと綺麗にしたら、前もって言ってくれたら心の準備もできていたのに、いろんなことが出てきそう。それはね、一週間くらい前に言ってくれなきゃ困りますよ。それはね、少なくとも3日前に言ってくださいよ。そういうふうに言いたくなるでありましょう。でも、このザーカイは喜んで木から降りるんです。急いで降りてきなさいと言われましたが、文字通り急いで降りて、喜んでイエスを迎えました。家が散らかっていようが、準備ができていなかろうが、そんなことどうでもいい。とにかくイエスが声かけてくださったのだ。嬉しくて嬉しくて嬉しくて、急いで降りてきました。そしてイエスを迎えてこう言うんです。財産の半分を貧しい人に施します。また、騙し取ったお金を4倍にして帰ります。ここで当たり前のことを聞きますが、イエスとザーカイ、どっちが先ですか？イエスはザーカイが改心したからザーカイの家に来たんでしょうか？ザーカイが貧しい人に財産を使いますと言ったからザーカイの家に泊まったのでしょうか？ザーカイが自分のお金をごまかしていたことを認めたから、それを弁償すると言ったからザーカイの家に泊まったんでしょうか？違います。イエスはそんなことを何にも言わないで、ただあなたの家に泊まることにしていると言われたのであります。そうなんです。いつも恵みが先に立っているんです。ザーカイもそれで、いやもうちょっと準備してからあなたを迎えますと言わないで、そのまま迎えたんです。恵みが先に立っていて、神様の愛が先に立っているんです。いや、私にはその資格はありません。もっと綺麗にしないと、その資格はありません。そんなこと言わなかった。もっと真面目にならないと、私はその資格はありません。そんなこと言いませんでした。もうただ、そのまま、イエス様を喜んで迎えたのであります。神様の愛が先に立っている。私たちの頑張りが、この先にあるんじゃなくて、私たちがもう整理整頓するのが先にあるんじゃなくて、イエス様が来られるようにきれいにしておこう、それが先にあるんじゃなくて、イエス様は何も準備ができてなかったであろうザーカイの家に、あなたの家に泊まることにしているから、そう言われたのであります。私たちが、聖書はヨハネによる福音書の、ごめんなさい、第一の手紙の4章10節にはこのように書いてありますね。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった、ここに愛があるって。私たちが愛したから神が愛してくださるのではないのであります。まず神様が愛してくださった。私たちが、やっぱり私たちどっかで私たちが一生懸命だから、私たちが真面目だから、私たちがお祈りしたから、私たちが準備したから、だから神様が愛してくださった、祝福してくださった、そう 思う。でもそうじゃない。本当に神様は私たちが神様に何かお答えする前に、整理をする前に、私たちが神様にこの来てくださいって言う前に、神様がまず私たちのところに来てくださった、私たちに声かけてくださった、私たちのために一人を与えてくださった、まずまだまだ勝手なことをしていた私たちを愛してくださって、一人子イエスを与えてくださって、イエスが私の罪を背負ってくださった、ここに愛がある。だから愛なんだ。私たちが愛したから神様愛してくださった。そうじゃない。それだったら愛があるって言わない。そうじゃなくて、私たちが愛する前に神様が愛してくださった。だから愛、だからここに愛があるって、それに応えていくのが私たちの信仰。いいですか。この順番がおかしくなってしまったら違うものになってしまう。この順番が反対になって、私たちがこうしたから、私たちがこうしたから、私たちがこうした、私たちがこんだけやったから、こんだけ祈ったから、こんだけ頑張ったから、そうじゃなくて、本当に神様が一方的に愛を与えてくださったから、私たちはそれにお応えしていく。皆さん、ザカイの話に戻りますが、イエス様はここで人々にどのように言われていますか。後ろ指刺されてますよ。あんなやつの、あんな罪人の家に客になって、信じられ、主税人って、別にね、私たちの時代、まあ、英語でタックスコレクターで、もう、私たちの時代、税金集める方が決してなんか問題があるわけじゃない。でも、この時代、ローマ帝国の手先になって、ローマ帝国の手先になって、ローマ帝国が、ドルを、あえてドル使いますけど、50ドルって言ったら、この100ドル集めて、150ドル集めて、それを自分のポケットに入れるようなことをしてた、不正な取り立てをしていましたらって書いてあるの、そのことであります。あえてたくさん要求して自分のポケットに入れる、それがこの彼らのやり方でありました。だから、彼らは罪人だ、罪人だと言われていた。彼は罪人、その人のお金で自分の私腹を肥やしている罪人だって言われて、本当に後ろ指刺されて生きていた。その彼、その客、家に客となって信じられないって人々に言われている。イエス様は批判されているのであります。でも、イエス様はそんな声をものともしないで。ものともしないで。あんなこと言われ、こんなこと言われて、こんなこと言われるんだったなって、イエス様は言わないで、本当に、この、どんなことを言われようとも、イエス様は、動じないで、この家に救いが来たって喜んでる。どんなこと言われても構わない、どんな悲観だって受ける。私は、ただ、私は断固として、あなたの家に泊まることにしているから。私はあなたの家に泊まるってイエス様は言われたのであります。あなたのところに行くと言われたのであります。この後イエス様はまっすぐに十字架に進んでいきます。イエス様はまさに命をかけて、イエス様はまさに全てをかけて、あなたのために存在をかけて、文字通り命をかけて、私はあなたの家に行くんだって、あなたのために命を与えるんだと言われるのであります。皆さん、私たちはお互い後ろ指を刺されるような生活はしてないかもしれない。いや、結構いい線いってるんじゃないかなって思ってるかもしれない。でも神様の前にどうでしょうか。私も自分の罪が分かったとき、私自身自分の罪が分かったときに、自分の罪深さが本当に深いところまで分かったときに、それまで結構いい線いってるなと思ってます。クリスチャンとして、人としていい線、傲慢にもいい線いってるなと思っていました。しかし気がついてしまいました。最低なんだって。イエスの一番嫌いな、世の中で最低のタイプの人間だって気がついてしまった。主税人とか犯罪人とか売春婦とかいろいろあるけど、イエスはそのような人々を受け入れたって。でもイエスは偽善者にめちゃくちゃ厳しいじゃないですか。だから自分は絶対偽善的な生き方はしないぞと思っていた。でもその私は気がついたら、自分がそういうふうに外だけを飾っているような人間になってしまった。もうイエスに受け入れられるわけがないと思った。 でもその時に分かった、その私のためにもイエスは存在をかけて、あんなやつを愛するんですかってもしかしたら言われるかもしれない。でもイエス様はそんなもののためにも存在をかけて、命をかけて、イエス様、あんなやつのために命捨てるんですかと言われても、そうだ、私はあいつ、あの西郡学の家に泊まることにしてるから言ってくださる、私はあいつの家に泊まることにしてるんだからって言ってくださる、本当に本当に感謝であります。もしも私たちが何かすべきことがあるならば、私たちがすべきことがあるならば、それはまず木から降りることです。後ろの方でもたれかかって、傍観者のように、いや座ってるところは関係ないと思いますが、でも本当に傍観者のようになって、どれどれ見てみよう、そういう思いでいるところから降りてきて神の前に立つことであります。降りてきて神の前に立つことであります。あなたの木から降りて神の前に一人の人間として立つことであります。他の人は何て言うか分かんない、周りの人は何て言うか分かんない、そんなのいいじゃないですか。イエス様の前に走っていくことであります。イエス様はあなたを、あなたの家に泊まって、あなたをご自分のものにしてくださいます。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私がどれほど大きな愛であなたを愛しているのか、神様がどれほど大きな愛であなたを愛しているのか、それをよく考えてみなさいと語られていることを感謝いたします。あなたの愛がどれほど大きいものなのか、私たちは本当に分かっているでしょうか。分かったつもりになっているならば、またそれは問題でしょう。神様、本当に教えてください。本当にあなたの愛の大きさ、あなたの愛の深さ、あなたの愛の素晴らしさ教えてください。もっともっと私たちの目が開かれていないところまで目を開いてくださって、本当にあなたがどれほど大きな愛で、どれほど豊かな愛で愛してくださっているのか、私たちの心の全然片付いてない心の中に断固として、私はあそこに行くんだって来てくださって、私たちの心に住んでくださる方であることを本当に感謝いたします。神様、どうか私たち木から降りて心を開いてあなたを迎えますから、どうかしよう、私の家に入ってください、私の心に入ってください。本当にあなたの愛をいっぱいにいただいて立ち上がっていくことができますように、この一年の歩みを歩んでいくことができますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。